割と分子の動きを追う系の研究って僕の専門ではないんですけど、なんだろうな、うん、例えばベンゼン環が狂って回るのを観測したいですみたいな、たまにあのネイチャーに出てくるちょっとクセ強い系の論文あると思うんですけど、
クセ強い系の
僕はああいうの大好きなんですけど、
これマジかみたいな、
そうそう、これ本当にベンゼンの回転見るためだけに設計された分子だなみたいなやつがあって、それも結局二分子以上でなんか囲うと難しいから無理やり一分子にくっつけちゃってなんかゆっくり回る様子を見るとか、
そうそうそうそう、
あとなんかそうカーボンナノチューブみたいなあのチューブの中に無理やり分子閉じ込めるとか、
うん、なんか大きいものにつって、そうそうそうそう、そういうなんかあの上手にあの二分子以上使える場合はそういう方法もあるんですけど、うん、あの一番ナチュラルな状態で、はい、こう何にも、うん、あの邪魔されない状態のフリー分子って私たちは呼んでるんですけど、
はい、
フリー分子の状態で見れるのはやっぱり気体で一種類の時が一番見れるので、あ、なるほどな。で、あの話が長くなってしまうかもしれないのですが、この実験にはこうもう一個面白い部分があって、
はい、
その今はその分子の動きを追うのは、スペクトルの分光法で要はやってるわけですね。なので、
うんうん、光を当てるっていう方法ですね。
そうそう、直接分子の動きを見てるわけじゃなくて、分子が動いた時に出るシグナルを、
うんうん、
その光 の, あのフォトンをこうキャッチして、そこからこう逆計算してってどんな形だったのかなっていうのを見るわけですよ。
うんうんうん、
でも、
うん
でね、ここそうだな、10年15年ぐらいの間にものすごい明るいあの X 線とかできるようになったじゃないですか。
うんうんうん、
あの加速器の発達したおかげで、はい、ものすごく明るい X 線とか、ものすごく電子が入った電子レーザーとか、
うん、
すごいできるようになって、あのもうレーザー、まあ、レーザーを当てて始めるところは一緒なんですけれども、あのカメラで見る部分のその2個目の2発目のレーザーをレーザーじゃなくて、例えばその X 線にすると、 X 線はもうすごくパワフルなので、もうあのその分子はもうボロボロになっちゃうわけですね、当たったら。
あ、まあ、エネルギー強すぎて
飛び散っちゃう、
はい、
そうエネルギーが強すぎて、でもそのエネルギー強すぎて壊れる直前に、それよりもディテクション、あのなんだディテクションが早いと、
うんうん、
その壊れる寸前の様子が見れるんですよ。
そうなんだ。
それでなんとその分光法で得たシグナルの情報もと一緒に、その X 線とかで得られるその構造式そのものの状態、うんうんうん、さらにそれを時間軸で割った構造を、そのだからパラパラ漫画状態になるわけですね、この X 線で見ると。
そうか、
それをこうくっつけて答え合わせして、あ、見えてる、同じことが見えてるっていう実験を、やろうとしていました。
で、
実際いやうまくいった時もあった。でも毎回はうまくいかないです。
いやでもそれ超面白い。いやそう、パラパラ漫画っていう表現多分まんまそうだと思うんですけど。
そうなんですよ、あの私たちはモラキュラームービーと呼んでいました、うん、
モラキュラームービーって呼ぶんだ。そっか、いやでも本当にまんまですけどね。
キャッチでしょ、キャッチ。そうなんですよ、
まんまですけど見れないもんな普通。やっぱりなんとかして、そう分子って暴れん坊じゃないですか基本的に、
うん、
暴れん坊だから、そのどうにかして固定してみるとかしないと、うんうん、まあ、今までの X 線とかも多分そうだと思いますけど、なんとか固定してみるみたいなことをやんなきゃいけなかったけど、暴れん坊を暴れん坊のまま見るみたいなことですよね。
うん、そうなんです。暴れん坊のまま観察できるんですね。もうそれが本当にできるようになったのが、そうだな、2000年代ぐらいからなので、うんうん、まあ、ここ20年、15年、20年の話で、すごく、なんだろう、科学のフロンティアとしてはすごい新しくて楽しいところにいて、その、分子が実際に、こう、はい、気ままに暴れている様子を、こちらは、こう、観察できると。あの、
いう
ことも、そんなことも可能になる。
めっちゃ面白いな。
で、最近のノーベル賞で、あの、アト秒レーザーとかの、あの、
はいはいはい。いや、その話だよなと思いましたけど。
そうなんですよ。だからこれは、はい、まあ、X 線じゃないけど、レーザーだけど、
はい、
あの、私たち、その、最初の、紫外線入れるレーザーを、大体、やっぱり紫外線にすると、あの、秒、あの、波長が伸びちゃうんですね。その、あの、レーザーの、
うんうんうん、
なんだ、時間が伸びちゃうので、 難しいので、まあ大体100フェムト秒ぐらいなんですね。私たちの、時間のレゾリューションが。それを、でも、例えば、まあそれは、こう、なんだ、外から変える、それ変え、今の技術だと、それは割、コマーシャルで変えるレーザーで100フェムト秒ぐらいなんですね。もうそれですでに結構すごいことなんですけど、そのノーベル賞級の、
アト秒って言ってましたね。
技術を使ったらアト秒で、で私ちょっとあんまりフォローしないんですけど、はい、どんな波長だったか分かります？アト秒のレーザーが、あれって IR だったんでしたっけ？ちょっと私も調べてないんですけど、いやなんかそれがもしアト秒レーザーとかが紫外線とかでできるようになったら、はい、私その今説明した研究とかはもうかなり熱い感じになりますね。
あ、そっか。だから今のところその波長の制限というか、まあ、アト秒でできるけど、うん、その出すレーザーの種類はまだ限りがあるというか、うん、っていう感じなんですかね。
そうですね。なんか多分、おそらく、インテンシティが足りないか、波長が、あんまり関係のない波長でしかできないのかっていうのは、その、
うん、
紫外線って空気でも広がっちゃうんですよ。
空気
なんだ、紫外線の空気を通ってるだけでも光ってあんまり、はい、レーザーの光ってこうまっすぐで、
うんうんうん、
ポイントレーザーポインターとかできるのはこの長距離を自分の手元からプロジェクターまでの長距離の間ずっとまっすぐだから、
うんうん、
ポイントできるわけじゃないですか。
そうですね。
でもレーザーポインターって大体赤とか緑ですよね。
はいはいはい。
あれで UV 出してる人ってなかなかいないですよね。
いないですね。
てか、いないんですよ。
いないですね。
で、そういうのは、やっぱり、その空気の中でも、青い光とか紫の光って、トラベルの仕方が赤とか緑とは違くて、すぐ広がっちゃうんですね。空気の中で。なので、なかなかレーザーとして機能するのが難しいんですよ。それを無理やり、レーザーにしようとすると、どこかで、こう、コンペンセートしなきゃいけなくて、結果、大体、UV の波長は、同じレーザーから出してきても、IR の波長よりも、こう、広がった。例えば、IR が50フェント秒だったら、UV は100とか150フェント秒にしかなれない。っていう、現象が起きがちなので。
そういう性質上、しょうがないというか。
そう、性質上仕方ないんですね。
もう進んでる間にも、ぼやけちゃうみたいなことですもんね。
うん、まあ、もうこれ全部真空でやったらあんまり関係ないんですけど、はい、まあ、それをやり始めると、そのレーザーのシステム全部真空に入れなきゃいけなくて、メンテナンスがめっちゃ大変なので。
うん、確かに。
まあ、そうそうそう。しかも、アト秒レーザーもどんなものか分かってはいないのですが、それが、こう、どれぐらいの確率で出せるのか、
確率？
なんだろう。確率っていうか、この、一発やって、あ、できたっていうやつなのか、それがコンスタントにトントントントントンって、こう、例えば5キロハルツとか、ヘルツとか、なんかこう、決まった、周波数で出せるようなものなのか、ちょっと私はよく知らないのですが、まあそういう技術、そういう、それが、例えば、一定の周波数でコンスタントに綺麗な形のものがポンポン出てくるようになったりしたら、すごく実用性が高まりますね。
それもまた分子に当てるというか。
そうそうそう、それを分子に当てて、しかもそれ、はい、そのアト秒の時間軸で、追う方のパルスをアト秒にしたら、うん、今まで50フェムト秒ごとにしか見えてなかったものが、
うん、
アト秒で見れるようになるんですよ。
とんでもない解像度ですよね。
パラパラ漫画が10枚だったパラパラ漫画が1000枚になるんですよ。同じ最初と最後の絵 で、
ね、めちゃくちゃヌルヌル動くアニメみたいな。
そうめちゃめちゃスムースなパラパラ漫画が出来上がるわけですよ。
それめっちゃ見たいな。
そうですね。
現状まだちょっとパラパラ感あるってことですよね。
現状まだ若干パラパラ感が限界がありますね。いろいろある程度大きく動いてくれないと、はい、シグナルの変化が分かりづらいし、例えばこうリングがパカーンって開くとか、
うんうんうん、
してくれないとシグナルを見つけるのが難しいし、
はい、
あとそれを最後この何タイムコンスタントを出すまでがだいたい論文のところなんですよ。ここからここになるまで何秒、何フェント秒かかりました、何ナノセケン、ナノ秒かかりましたとか、それぐらい、そのレートを出したいので、それが、例えば、それの、誤差をどれぐらい縮められるかっていうのも大事で、例えば、 まあ、50フェント秒だったけど、プラマイ50フェント秒でした。だったら、だいぶ誤差が広いじゃないですか。
確かに、だいぶでかいですね。
でも割とあるあるなんですよ。この業界では、そういうことも。
それで結構、回数稼いで、まあ、それらしいものを出すみたいなことですよね、きっと。
そう、だから統計がめちゃめちゃ大事になるし、うん、すごい、できるだけ綺麗なデータを取ることが必要になってくるんですけれども、
うんうん、
これを例えばアト秒とかでやるってなったら、何フェムト秒だったけど、科学の動き的にはおそらくアト秒ってのは、こう、やりすぎ感があって、ほとんどの分子は、そんな、アト秒で動かないんですよ。
ああ、やっぱそうなんだ。
電子はアト秒ですよ。電子はアト秒で激しく動きますけど、分子の、分子はもうちょっと大きいので、もうちょっとゆっくりなんですね。
うんうん、
なので、フェムト秒ぐらいでおそらく十分なんですよ。その時間のレゾリューションとしては。ただ、もしアト秒レーザーで同じ実験をやったら、
はい、
例えば、50フェント秒、プラマイ10アト秒みたいなことができるわけですね。そしたらめちゃめちゃ正確な数字が出てくるじゃないですか。
ね、そっか。
そういう、そういう良さがありますね。
なんか、微妙な動きが大事な分子とかって僕あると思ってて。
ありますね。
さっき言った、それこそパカってリングが開く閉じるみたいなのじゃないので言うと、
うん、
1個のリングの形がどう歪んでるかとか。
そういうのも、はい、見れなくはないですね。例えば私のグループは過去に、リングについてるメチルが、こう、はい、パタパタする動きを。
ああ、そうそうそう、そういう。
してましたね。そういう、こう、もっと細かいけど、うん、この科学の実験、とか反応、化学反応的にはめちゃめちゃ大事な動きをする、
うん、
例えば今の現行のやり方だと水素ってX 線で見るのなかなか難しいんですよ、ちっちゃすぎて、
うんうんうん、
だけど水素がよく見れるようになったら、こう水素ってそれだけでシフトしたり、こうめちゃめちゃ大胆な動きをするじゃないですか、
はいはい、
化学反応において大事な、
それ見えたらすごいな、
そういうのが見えたらだいぶ熱いねっていう分野ですね、これは。
いや、なんか水素でよくあるのが、水素孵化して還元しますとかよくあると思うんですけど、
うん、
その還元の動きとかどうなってんだろうみたいなのを理論で考えることって結構有機化学多いと思ってて、
うんうんうん、
まあその
こうなってるだろうみたいな、
そうそうそう、よくあるのがその、まあ、紙に構造を書いたとして、奥から来るのか手前から来るのかを、水素原子がどっちから来るのかっていうのを、まあ、予測してその反応剤を選びますとかよくあると思うんですよね。それ見えたらすごい。
そうそうそう。で、あと最後 NMR してこう割合見るとかぐらいならできるかもしれないけど。
いや、そうですよ。で、もう NMR もまあ結果見てるだけなんで
、まあ、そうですね。そうそうそう、はい、最終地点しか見れないので、そう、
最終地点しか
見れない、はい、その途中経過を見れるっていう意味では、この超高速分子動力学っていうのはすごい比較的新しくてすごい熱い分野で、こう始めるまでこんなにエキサイトな分野だと知らなくって、
これかなりエキサイトっすね。
まあ、レーザースキルが身につきそうみたいな感じで選んだ方が思いのほかなんかどっぷりハマりちゃいまして、すごく楽しい、大変だったんですけどね。基本的にはそのレーザーのご機嫌を取るのが、
うん、
博士学生学生の仕事になるので、全然ご機嫌じゃないんですよ。
なんかもうそこら辺って完全にエンジニアですよね、やってること。多分
もうだって私レーザーの会社にスカウトされかけましたもん
自分で作ってるんですよね。
まあ、自分で作ってる部分と、はい、なんだろう、ダイオードレーザーとかは自分で作ってないので、
パーツ買ってみたいなことですか？
パーツ買ったところとか、その、最初の箱は買って、その後の残りのそのガスをデリバリーするのだったり、
うん、
こう、ディテクションするのは私たちがホームメイドで作ったやつだったんですけど、レーザー自体は、はい、外から買ったものとかを使ってたので、そこにこうレーザーの調子が悪くなるなって、まあ、自分のトラブルシューティングのなんだろう、カードを全て使い切った後とかは、電話するわけですよねちょっとこういう状況になってて、で最初は分かんないから、ちょっとレーザーつかないんですけどみたいな質問しかできないわけですよ。
いやいや、そうっすよね、分かんないっすよね、中どうなってんだろうみたいな。
そうそうそう、
全部分かるわけじゃないし、
なんか中とか本当は多分箱を開けたら、はい、 ワランティー効かなくなっちゃうんですよね。だけど、めちゃめちゃ開けてました。
いや、本当は多分業者的にはいじらないでほしいところとかあると思いますけど、
うん。そうそうそうそう。だけど、もうなんか、もう私たちは全然開けてたので、まあ電話して、でも3年目ぐらいになると、だんだんものが分かってきて、はい、ここからここまでは大丈夫そうなんですけども、この後、なんかこのシグナルが見えないんですよねっていう、こう、ピンポイントな質問ができるようになって、おそらくこれとこれなんですけれども、どうやったらテストできますかねみたいなことを質問できるようになって、なんかこんなに突っ込んだ質問の仕方をしてくるカスタマーサービス初めてだわって言って、君、もし卒業して仕事なかったらうちおいでよって
。すごいな、そこまで言われるのはマジですごいですね。いや、まあ、割とその使ってる機会に詳しくなるのってあるあるだと思うんですよね。研究室の年数重ねてると、なんかよくわかんないけど、イルシーマスの中身まで結構わかっちゃうみたいな。
そうそう。
みたいなのあるじゃないですか。でも、それの行き切った版というか。
なかなかね、毎回サービスエンジニアを呼ぶわけにはいかないので、ね。そうそう。ま
あ、高いですしね。
すごいですよ、あれは高いので。なんで、できるだけ、あれだし、サービスエンジニアさんが来ていただいた暁にはもう一日中ひっついて、もうすべて学び取ろうみたいな。
すごいな、それ。
もうだって、だってもしまた次壊れた時に、はい、また次壊れた時に、また何千ドルとか出して、サービスエンジニア呼ばなきゃいけないのを、お財布に痛すぎるので。
いや、確かに。しかもそのレーザー出す機械とかって、いや、そのカスタマーサービスみたいなのがちゃんとあるぐらいだったらまだいい気がするんですけど、多分それこそアトビオレーザー作った人とかって、もあれ多分完全にオリジナルでいろいろ組み立てたりしてるんですよね。
あ、もう完全、ね、おそらくそうですね。なんかホームメイドで、まあ、できなくはない、あれなので、技術なので、ホームメイドでももちろんできるんですけども、まあ、やっぱり管理が大変ですよね。まあ、ただ、ホームメイドのいいところは、もし、その先輩とか、その何代も前の院生が作ったとかじゃなくて、自分がデザインしたレーザーだったら、一番弱いところとかも分かってるし、どこをパーツばらしても戻せるじゃないですか。
まあ、親ですからね。
そうそう、親ですから。でも、なんか親じゃないと、そのバラした後戻せるのだろうかっていう心配があって、こういろいろあるんですけども、もうね、最終的にはだいぶバラしてました。思いっきり do not touch みたいな書いてあるところに、はい、手突っ込んでましたね。
まあまあ戻せるならいいと思いますけど、いやでもこう完全にその世界に一つだけの機械作ろうみたいな、割とこの分野あるあるなのかなって思って。
あるあるですね。
最近僕らの加速器見に行って、KEK の
加速器
見に行った時も、もうこの辺の機械は本当に世界に一個しかないから、
本当に
カスタマーサービスとかももう直で本当に一緒に作るところやってますみたいな言ってたから、本当壊れたらやばいんだろうなと思って。
いや本当になんかこの工場が壊れたらやばいレベルで、依存してると思いますね。
ですよね。そうで、別にそんなめっちゃ需要あるわけじゃないから、工場を増やすわけにもいかないみたいな。
そうなんか、いや、お客さんうちだけなんですよ、この型をカスタムで作ってほしいのって。しかもなんか1回20年に1回しか取り替えないパーツとかだったらなんか
誰が作るんだみたいな。
採算が合わないみたいな。
いや、ビジネスにはならないっすよね、絶対。
ビジネスにはならないですね。でもそこが、基礎研究の、なんだろう、
そうそうそう。
科研費にお願いしたところなんですよね。
そう、なんかこうサイエンス的な分析とか行き切ったところって、もうビジネスとは完全に切り離さないと進まねえな、みたいなのいっぱいあるだろうなと思ってて。
特に基礎研究は本当に、なんだろう、先が見えないし、この後めっちゃ化けるかもしれないけど、もしかしたら100年ぐらい待たないとわからないかもしれない研究にコミットしなきゃいけないので、だいぶなんだろう、お金の説得っていう意味では大変ですね。
いや、それは大変ですね。この流れでいくと、お金が大変っていうのが未解決問題みたいな感じのオチになってしまうんですけど。
間違いない。
一番未解決なのはそこかもしれない。
ぜひ科学にお金をくださいっていう。
そう、大いなる未解決問題に挑むためにお金を得るのが未解決問題みたいなことになってる。
いやー、でも本当そうですよ。でもなんか、そこが例えばアメリカとかの強いところかなって思っていて、こういろんなファンディングエージェンシーがあるじゃないですか。それぞれにいろんなキャラがあって、こう割と固い、こう応用に近い、すぐお金になりそうなところに、集中的にお金を投下していくファンディングエージェンシーもあれば、もうなんか全然なんか SF みたいなプロジェクトにボーンって金出して3年で結果出せみたいなファンディングエージェンシーもあるんですよ。
はいはい、今ちょっとイーロン・マスク的なものを思い浮かべましたけど。
いやでもそういうのがちゃんとなんだろう、政府単位であるんですよ。だからこう冒険をさせてくれる人もいる、固いことをこうちゃんと応用に近づく、もう今すぐ役立つ技術をやってくれる人もいるって、いろんなところにやっぱりこう投資しないと、なんだろう、最終的になんかこうリスクヘッジにならないんですよね、結局。
いやいや、そうっすよね。全体のレベルがどっか偏ってそここけたら全然何も進んでませんでしたみたいななっちゃいます
もんね。そうそうそう。でも資本主義的には元取りたいじゃないですか、だから、あの応用に近いこうエンジニア寄りの、
はい、
まあ、そういう技術も全然必要だし、実際なんかあのそっちにこうそっちのお金の説得する方が簡単なわけですよ。
うん、いやそうっすよね。即世の中の役に立ちますみたいな。
そうそうそう、なんか分子の動き、分子のダンスを追いたいんですっていう、
はい、それどうやって書いたらいいんだろう、めちゃくちゃ難しいなそれ。
そう、なんか楽しそうだし、めっちゃなんか基礎だけど、いろんなことに役立つと思うけど、
はい、
でもなんかこうすぐに役立つ様子が見えないっていうのは、こう基礎研究の楽しいところであり、辛いところですね。
そうですね。まあ今日の話で言うと、途中のあのロケットの燃料になるみたいなやつの動きをめっちゃ追えますとか言ったら、無理やりなんかエネルギー分野で活用できるかもねみたいな。まあでもそれぐらいですよね。ね、そんな感じですよね。
そうですね。だ無理やり感が否めない。
まあでもそれは多分投資する側にその理解があるかとかも多分大事だと思うんですけど、理解があって、そうです
ね、理解があるかも大事だし、私たちサイエンティストもこうちゃんとアピールしていかなきゃいけないところかなって思いますね。
そうそうそう、ですよね。実際にそうやってアピールしていく、なんだろうな、まあ多分ただ硬派なことをやってるだけだと思われたら損だとは思うんですよね。
そうなんですね。せっかくすごい楽しくてエクサイティングなことやってるのに、なんかこうなかなか暇が許さなかったりだとか、こうサイエンティスト自身がサイエンスコミュニケーションのトレーニングを受けてないので、そういうことの優先順位を低いままずっと研究生活をしてたりしてて、ってなると、でも結局自分で自分の首を絞めてることになっちゃうんですよね、こうやって。
いやいや。まあまあそうですよね、まあその自分で伝えられるようになるか、もしくは翻訳できる人が増えるかだとは思うんですよね。
そうですね、どっちも大事だと思いますね。自分でやるにはこう数が限られるのでね、数もリソースも、
そうそうそう。でその価値をちゃんと分かる土壌ができるのも大事だし、その基礎研究の価値を自分の口で伝えられるというか、もうちょっと広い人に伝えるみたいな人も大事だし、もうチームプレイするしかないかなっていうのはすごい思いますけど。
そうですね、そうですね、本当に思います。なんで、皆さん科学系ポッドキャスト聞きましょうっていう話ですね。いやそう、
このオチに今綺麗に綺麗に持っていきましたね。いや本当そうだと思いますよ。多分人によっていろんなレイヤーがあるっていうのが大事なんで。
そうですね、私はレンさんの番組、サイエンスマニアから入ったんですけれども、
はいはい、
最初に見つけたのは、すごいなんか全然分野が違うのに、こう分野すごい広いのに、どの話を聞いても何かしら食いつけるところがあるので、
はい、
なんか気に入ってるやつとかだったら、なんかシダのやつとか、
ああシダの、
はい、人生摂取のやつとか、もう全然私知らない分野なんですよ。
シダの話、まあ半分ぐらいゲームの話してましたけどね。
いやいやでも、
まあまあでも、
こんなことを真剣にやっている方がいるのかっていう、なんか面白さ、
そうそうそう、
もうだし、 量子コンピューターの回とかも私すごく興味深く聞きました。
あー、いや、あれも僕全然離れてるというか今まで関わったことない分野だったんで、
なんか物理科学をやってると量子コンピューターは比較的近いところにあって、
あー、で、
なんかですよね、コラボレーターの人とかも、はい、いっぱいスパコン使ってくれてる人もいっぱいいるので、
うんうんうん、
なんか話、なんかこうクオリテイティブにはこう表面的には分かる感じのぐらいの知識、
うん、
前提知識で言ったんですけれども、すごいなんか的確に説明されてて、あ、めっちゃ分かるって思って聞いてました。
まあ多分まだまだ深いけど分かった気にちょっとさせてくれるようなお話をすごいしてくれるんで、
うん、
いや、そういうのやっぱ楽しいっすよね。
楽しいですね、はい、いや、なんか本当になんだろう、今流行りの職業が何か分かんないですけど、なんかその中に研究者が入るぐらいにはなりたいですよね。
うん、いや、結構入ってるイメージはあるんですけど、上位でちょいちょい。でも、
え、そうですか。
いや、なんかまあでもこれはちょっと僕のフィルターが入ってますね、多分。
あ、
でもなんかたまにニュースでその上位に研究者って入ってたら、お、研究者入ってるんだ、捨てたもんじゃねえなみたいな思うことはあるんですけど、それが現実に反映されてるかというと、多分ものすごい古いがあったりするんで、その途中過程とかでいろんな壁はあったりするんで、
そうですね、
まあ、やめちゃう人も多いじゃないですか、やっぱ。
あ、いっぱいいますね、本当に。なんかそれぞれしかるべき理由があって辞めてたりされますけど、
うん、
なんだろう、辞めたくなかった人が辞めちゃった場合も、
そうですね、それは一番悲しいことだと思うので、
それが一番もったいないですよね。
そうそうそう、そのケース割と今起きちゃってるような感じもあるんで。
そうですね、なんだろう、難しい、なんか古いかけすぎなのも良くないし、
うん、
でもじゃあかけなさすぎるとね、なんかポジションが足りなくなってしまうし、
そうですね、
それはそれで大変だから、
それで全体的になんかすごいレベルが上がるかっていうと分かんないですしね。
なんか難しいバランスですね。
そうそう、難しい。
なんか誰かに、それこそスパコンに計算してもらいたいな、これぐらいで振れば OK だよっていうい
やー、まあ、まあ難しいところではあると思いますけど、こうやって喋ってるのもすごい大事なことではあると思ってて、そう、最終的に、
ね、
無理やりまとめようとはしてますけど、今多分その分子の動きを見るみたいな話も知らない人の方が多いじゃないですか、実際。
そうですね。し、論文、これ例えば興味持って論文読んでもらおう、はい、あ、論文読もうと思って見たらすんごいドライな論文しかないんですよ、この分野って。
いやー、ですよね、とっつきにくそうな感じはありますよね。
とっつき、めっちゃとっつきにくいし、はい、なんかこう、ちょっと、全然この分野の論文を読まない人がパッと読んでも、ほって感じの、なんか、こう、ちょっともわからないぞ、これ、みたいな。なんかこう、たまに、もうちょっとバイオあたりだとか、突っかかりやすい分野だと、
うん、
こうなんか、素敵な絵が描いてあったりだとか。いや、そうそう、
タンパク質の動きとかですよね。
そう、タンパク質とか、なんかこう、もうちょっと身近にある、なんか話をしてくれて、うん、ほんほんって言ってこう、見れるんですけど、なんか分かった、それこそ分かった気にさせてくれるんですけれども、うん、物理科学は本当になんか、その専門の人でも、ちょっと専門がずれただけで、なんか理解度 3% ぐらいなんだけど、この論文っていう論文に出会っちゃうので。
やっぱありがちなんだな、きっと。
そうですね。なんか、とっつきづらさはちょっとどうにかしたいなと、その分野にいる本人としては思ってます。
まあでもなんかやりたいことをこうやって言語化してもらえると、まあ僕も最初、レーザーで分子当ててどうなるみたいなところから、そう、実際動きをそのパラパラ漫画、より細かいパラパラ漫画にして見れますって言ったら、それは見たいなってなって、なんか、そのゴールが伝わりにくいじゃないですか、論文だと。あんま大きいこと書けないですしね、論文1個
で。そうですね、
本当に小さい進歩の論文がほとんどだと思うんで。
そうですね、そうですね、
うん、分野としてのゴールとかを語るのは結構大事かもしれないですよね。
そう、そうかもしれないですね。そうそうそう、もうちょっとこうざっくりした感じのゴールを。
いや、だから未解決でいいんですよ。
あ、そうですね、
ざっくり未解決。
あ、落ち着いた、そう、落ちた、落ちた、落ちた、これ、これで、これで、はい、これで OK です、
はい、これで落ちました、はい、最後美術品の聞くかとか言ってたけど、結構喋っちゃいましたね、もう1時間
に。なんかね、時間があれですね、はい、なんかちょっと まあ、じゃあ、それは私のポッドキャストで話そうかな。
美術品の話ぜひしてくださいよ。なんか、その辺も、興味ある人いるんじゃないかなって思いますけどね。
いや、あると思うんですけど、なんか、私のプロジェクトまだ始めたばっかりで、本当に、この9月に香港来たばっかりなんですよ。なんで、まだなんか超指導状態っていう。
いやですよね、大変っすよね今多分。
そうですね、なんでなんかまだまだ話せるほどのものもないんですが、まだしかも自分も社会人1年目気分なので、まだこの分野に入って新米気分なので知らないこともたくさんあるし、
はい、いやちょっと
まだ語れない感じなんですが、
いやちょっと美術品に関して溜まってきたらちょっと教えてください。また
またマニアで呼んでください。その頃にちょっと日本語でサイエンス語る準練習しときます。ちゃんとい
やすいません。そう、英才ナイトはあさみさんもゴリゴリ英語で喋られてるんで、
あ、ちょっとじゃあ宣伝してもいいですか。
あ、最後ぜひ宣伝しててください。
いやというかはい、タイトルだけ聞くとちょっとわからないと思うんですけど、
はい、
そもそも英才ナイトを始めた理由が、
うん、
いや英語ってサイエンスしてると避けられないじゃないですか。
そうですね、
論文読むのも書くのも、うん、学会発表するのも基本的には英語でやることになっていて、
うんうん、
でも研究者の人って普通に研究で忙しいから、その英語だけに特化して勉強する時間ってよっぽど留学前の何ヶ月とか、
うん、
留学できたらの話ですよ。その留学すらオプションにない人もたくさんいるじゃないですか。
そうですね、
だからそういう人たちが英語にへの敷居を低くこうながら感覚で学べる教材になれたらいいなって言って、ポッドキャストってそういうのに最適だなと思うので、ただで新しいコンテンツが、まあ、毎週とかぐらいには更新され、でこうどんどんどんどん新しい教材が出てくると、でしかもこうもしなんだすごい俗人戦に全振りできたら、この、
はい、
この人が喋ってる話を聞きたいとか、このトピックが聞きたいみたいなこともできるわけで、
うん、それいいとこっすよね、やっぱポッドキャストの。
そうそうそう、うん、なのでこうサイエンスティストとかのための英語、うん、フリー英語教材みたいなのをこう目指してやっていて、まあでも別にそのサイエンティストじゃないと聞いてほしくないとかではなく、全然なんか、
うん、
ゆるくやってるんですけれども、意外とポッドキャスト会話を見た時にこう超初級の英会話か、
うんうん、
なんか全然ジャンルが違うなんかビジネス英語系のポッドキャストはたくさんあったけど、
はいはいはい、そうですね、
なんだろう、割と中級上級以上だけどもっと英語上手になりたいと思っている人のためのポッドキャスト教材って意外とないなって思って、それ以上になるともうなんかただただ英語のポッドキャストを聞くみたいな。
そうですよね、もうネイティブの話してるやつ聞けばっていう感じになりますね。
そうそうそう、それでももちろんいいんですけど、
うん、
なんかそれよりとっつきやすいみたいな、なんかその程よい感じを狙って、うん、まあ、時々英語で、まあ英語でできるだけ喋ってるんですけども、まあ、ちょいちょい日本語も話してしまう、私の、うん、なんかそのバイリンガルの友達と喋ってると私本当ぐちゃぐちゃになってしまうので。
ぐちゃぐちゃになってますよね、
でもそうそうなんですよ。いや、はい、バイリンガルと話してない時もなってるか。
いやいや今日は日本語で頑張って説明しちゃえて、いや本当にありがとうございますって感じなんですけど。
いやいや、でもだから、はい、そのなんかあこれぐらいなんか私も全然ほぼ編集なしで出してるし、あ、ネイティブでもバイリンガルでもこんな初歩的な間違いするんだなとか、あ、やっぱり言い間違えたり、
うん、
こう言い方に詰まったりすることってあるんだなっていうのも含めて、
うん、
晒していきたいなと思ってやっている番組ですので。
いや、すごいですね。
なんかもし、なんだろう、聞き流し的に、なんとかラーニングみたいな感じで聞いてくれれば。
久々に聞きましたね、なんとかラーニング。
あれってまだあるのかな。
いや、もうなんか聞かなくなりましたね。そういえば
聞かなくなりましたよね、
はい、いやまあでも、
いやでもなんか
ポッドキャストで、いや確かに英語って結構メジャーなジャンルというかだと思うんですよ、ポッドキャストで。それこそ僕も多分ポッドキャストって言われたら、うん、割と英語学習のイメージはなんとなくあって、すごい昔から、
う
よく紹介されてますし、ね、
ありますね、うん、
リスニング教材として。
でもなんかこうなかなか、そうそうそう、自分のやっぱり自分の話したいことを話してくれてる人の話を聞くのが一番早いと思うんですよ。
そうそうそうそう、それはそう思いますね。
そうだからなんかビジネスシーンのビジネス英語とかはいっぱい教材が提供されてるけど、科学者とか研究者って別に超ビジネスなお話したいわけじゃなかったりするし、それよりもなんか研究のことをワクワクしながら話してる様子だとか、こうポスドクって大変だよねみたいな話とかをしてる話の方がこう共感があるかなと思いまして。
いやそうですね、それこそ僕はもうどんどんそういうの増えてほしいと思ってて、なんかあんまりないじゃないですか、多分研究者のなんかポロッと出る声みたいなやつを聞ける場所。
そうですね、
あんまないですよね。そうそうそう、多分そこは価値あると思いますよね、まあ、
そうですね。結構やっぱりなんか研究者たるものをなんかこうすごくいつも深く考えた結果しか話しちゃいけないとか、なんかめちゃめちゃインテリジェンスな感じで話さないとなんか学会内での評判がみたいな感じになってしまいがちなので、まあその辺は私は緩く海外を拠点に置いているので距離があっていいかなっていう、
まあまあ自由に語れるっていうのは、
そう自由に、そうそうそう、しがらみなく、
しがらみなく語るの大事ですよ。いやそんなしがらみない人がポッドキャスト、科学系ポッドキャストのやつに参加してくれてるのはありがたいですよ。
ああ、よかったです、
本当に
私たちも楽しんでます。
いやなんか一気になんかやっぱり多様感出るじゃないですか。
そうですね、
そうそう、幅広さが出る。
どのぐらい科学か、ゴリゴリ科学によるかはその時のトピックによるんですけれども、ね、たまにその科学日々しすぎてて、なんかポッドキャストでも研究の話なんかしたくないわっていう気分の時もあるので、はい、
そういう時はもう関係ない生活の話とかでもいいですし、
そういう時は緩く緩い、まさこさんのお友達を作ろうキャンペーンの話とかしてますけど
そうそうそう、だからまあそういう意味で、だからそれをまあ英語勉強してる人にとってはそれがそのまま聞くのが勉強にもなると思いますし、
そうなったらいいなと思っています。
はい、いやぜひ今日の話聞いて気になった方は聞きに行ってみてほしいですね。
よろしくお願いします。
はい、ということでこのエピソード割といろんな未解決出てきましたけど、いろんな形の
たくさんそう話が飛びましたね、いろんな、
はい、いやでも楽しかったんで OK です。
私も楽しかったです、ありがとうございました。
ありがとうございます。今回のゲストは英語でサイエンスしないとからあさみさんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでお聞きいただきありがとうございます。サイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招き、サイエンスの話題を中心にディープでマニアな話を届けるポッドキャストです。番組に関する情報はツイッターを中心に発信しています。感想はハッシュタグサイエンマニアで、またポッドキャストのレビューもよろしくお願いします。次回もまたお楽しみに。